愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。いわゆる連休という季節を皆さんはどのぐらい関係のあることとしてお過ごしになられたのか分かりませんが、今日までが連休だという方も少なくないようであります。この10日ほどこの前の公園などもずいぶんにぎわっていたようであります。皆さんの周囲でもそのような特別な季節をこの時過ごされていた方もあるのかと思います。子どもたちはこの連休中、一昨年に比べるとずいぶん出かけているようでありますけれども、しかし、学校がある子どもたちもあるということで、それほど大きな行事などが入ってくるということはなかったようです。先週も今週も子どもたちはいつにも増して、教会へと集ってきてくれていました。今日は特に5月の第2日曜日ということで母の日、子どもたちはこの日をどうも忘れることがないようです。毎年、子どもの教会ではフラワーアレンジメント、お花を生けてプレゼントできるようにラッピングするという活動をしていますが、そのことを覚えて子どもたち随分たくさん来ていました。そしていつまでも礼拝が終わった後の活動が時間が過ぎても残っていたようであります。子どもたちにとって教会がこの施設一つの居場所として与えられている、自分たちの行って良いところだとして与えられている、このことは誠に幸いなことであります。今日はそのような、一つの行事の日でありますけれども、教会の暦の上ではイースターからペンテコステに至る復活節のちょうど中間地点、折り返し地点ということになります。イースターからペンテコステまでは7週間このように定められてきました。主イエス様がご復活なさってから40日の間弟子たちのもとに現れてくださり、そしてその10日後に弟子たちの集まりには聖霊が下ったのであります。最初のイースターからペンテコステに至るまでの7週間、その40日の間を復活のイエス様は弟子たちの集まるところにいつも現れてくださったと福音書は伝えています。その時弟子たちイエス様から何をお聞かせいただいたのでありましょうか。断片的にはその時のことが福音書や使徒言行録などに伝えられていますが、おそらくそれだけのことではないでしょう。その時弟子たちの間でイエス様はおそらくガリラヤからずっと旅をしてきた3年とも言われる弟子たちとの歩みの中でずっとお教えくださってきたこと、それをもう一度お話しくださっていたのに違いありません。弟子たちは現れてくださってイエス様のお語りくださることを聞きながら、かつてお話しくださった時のことを思い出し、そしてそれを後に続く弟子たちに伝えるべく語り継いでいったのではないかと思われます。今日の福音書はそのような一つの弟子たちの記憶に基づいているのかもしれません。互いに愛し合いなさい、この印象的な主イエス様の教えが伝えられているところです。これはイエス様が十字架の上で死なれた前の晩、弟子たちとの最後の食事の席でお語りくださった教えでした。イエス様はその時、あなた方に新しい掟を与える、そうお断りの上でこの互いに愛し合いなさいという教えをお語りになられたのです。もちろんイエス様は弟子たちにガリラヤにいた時から最初から愛の教えをお語りくださっていました。皆さんもいくつも福音書からそのことを引き出してくださることでしょう。隣人を自分のように愛すること、これは最も重要な掟というふうに言われて、主なる神を愛することと並んでの重要な掟の中心だとそのように伝えられています。隣人を自分のように愛すること、さらに、加えるならば マタイによる福音書の三条の説教などで伝えられているあの愛の教えを私たちはすぐ思い出すでしょう。敵を愛することです。隣人を自分のように愛すること、敵を愛すること、イエス様は最初から弟子たちにこのことをお教えくださっていたはずです。ところが最後の日、最後の食事の席、イエス様は互いに愛し合いなさい、そうお教えになられて、しかもその時改めてこれは新しい掟だ、そうおっしゃられたと弟子たちは伝えたのです。弟子たちの記憶に特別強く残ることであったのでしょう。この時のことを私たちも心の内に思い描きながら耳を澄ませたいと思うのです。主イエス様は今もこの私たちの集まりの中でお連れくださっているのです。あなた方には新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい。教会ではお互いのことを兄弟、姉妹、そのように呼ぶことがあります。修法のような教会の発行する文書でも、信者の皆さんの敬称として、兄、姉という文字を用いることがあります。このような呼称、文字の上だけではなくて、実際に教会によっては、誰々兄弟、誰々姉妹、こういう言い方を用いる場合もあるようです。慣れないとこれは最初は戸惑われる方もある呼び方かもしれません。とは言ってももともとこれは聖書に根拠があり、そして何よりもイエス様がご自分の弟子たちを指してそうお呼びくださったところにその発端があるのです。イエス様はある時弟子たちを前にしてこうおっしゃいました。ここに私の母がいる、ここに私の兄弟がいる。実の母、実の兄弟が訪ねてきた時にあえて、いや私の兄弟はあなたたちだ、私の母とはあなたたちだ、私の姉妹とはあなたたちだ、そうイエス様がおっしゃられた。ここから弟子たちが兄弟姉妹、そのような関係であるという呼び方が始まったと言ってもよいのでしょう。ですから使徒たち、弟子たちの残した書簡、手紙では信者のことを兄弟あるいは姉妹と呼ぶことはもはや当たり前のように用いられる呼び方になっています。弟子たちの集まりから始まった教会です。そこに私たちも招き集められています。その私たちはイエス様が神様のことを私たちの天の父とお呼びしなさい、そう教えられた、その神様を言ってみれば家の長、家族の長とする家族の一員です。イエス様はその家族の中の言ってみれば長兄、一番上のお兄さんということでしょう。そしてその後に続く弟や妹に位置するのが私たちです。みんな天の父の子ら、神の子らです。天の父を長とする神の子らの家族、神の家族、教会とはそういうところです。神の家族であればもちろん一つということでありましょう。教会の歴史を振り返りますと、確かに教会はいつの時代も一つであるということを模索してきました。神の家族というイメージが用いられるならばなおさらでしょう。神様はお一人、唯一のお方です。家の長がお一人であるならば、家族は一つであるはず。一つの家族であるのは当然でありましょう。迫害の時代、教会は この一つの家族であるという絆を一つの拠り所として、それぞれの地域に分断されながら地下組織として隠れながらも一つの教会であり続けたのです。その迫害が終わったのはおよそ300年の時を経てからでした。古代ローマ帝国の支配、迫害の時代は紀元4世紀300年代になってようやく終わりを告げました。帝国の公認宗教とされる、そういうことがその時に起こったのです。その時の一つの歴史的な出来事として皆さんにぜひ覚えておいていただいて良い年号は紀元325年という年号です。ニカイアというところで当時のキリスト教会の各地の指導者たちが集められて一つの会議が開かれたという年です。何のために会議が開かれたのか、帝国中に広がっている、あるいは帝国の外にまで広がっているキリスト教会が一つの宗教であるということを明確にするために基準作りがなされたのです。教会が一つであるための基準作り、これが帝国で公認宗教となったキリスト教会が真っ先に取り組んだことでした。いや、これは教会が取り組んだことであると同時に皇帝が指示したことでもあったとも言われています。その時に一つの文書が採択されました。ニカイア信条といいます。歴史的に非常に重要な文書です。長い間キリスト教会が正当か異端かということを判別する基準とされてきた文書です。この基準によって教会は一つであろうとしたのです。残念ながらこの目論見は必ずしも成功したとは言えません。確かにこれを基準にしてキリスト教会というものが一体性を保ってきたという側面はありますが、一方でこの基準が設けられたことによって教会は一つであることを自ら壊していってしまうことになったのです。内部から崩壊していく、これが繰り返されていきました。その会議の後にもすぐさまそのようなことが起こりました。基準から外れた者たちが一つであるための枠組みから排除されていったのです。非常に大きな歴史的な出来事としては紀元1054年の東西教会の大分裂ということを皆さんは世界史の授業でかつて習われたに違いありません。ニカイア公会議で一つの基準が設けられてから700年ほど経った時でした。700年かけて教会は東と西に大分裂したのです。お互いを破門し合いました。西側に残ったローマを中心とした教会もその後さらに分裂を重ねました。16世紀いわゆる宗教改革、その時から西方の西側の教会は四分五裂する歴史を重ねてきたのです。いずれも一つであろうとしてそのように失敗した結果でした。その教会がようやくその失敗を認めてもう一度一つになろう、一つであろう、そのような試みを始めたのはたかだか100年前のことです。実質的にそれが動き出したのはたかだか半世紀前のことです。もちろん今はそのような時を迎えて私たちは教会のいわゆる教派ということを隔ての壁だとは思っていません。一つの教会になる、一つの教会として歩み続ける、このことに私たちは大きな希望を持ちつつ今の時代を生きています。 しかしそれは本当にまだようやく始まったばかりのこと。教会の長い歴史は明らかに一つであることに失敗してきた歴史でした。教会が一つであることに失敗したとき、教会が建てられたその地の人たちも一つであることに失敗してきました。土地に武器を持って互いを排除してきました。そのような歴史を私たちは確かに持っています。教会はそのような歴史をいわばクロリティシとして否定できません。そしてそのような教会の黒い歴史を見てキリスト教会に対して不信を向けられる人が少なくないことも私たちは重々承知であります。今たった今も私たちは教会を背景にした2つの隣国同士が武器を持って激しい戦いをしているありさまを毎日のニュースで知らされています。東ヨーロッパ、そのように言ってよいでしょう。そこで同じ東方正教会と呼ばれる系譜に立つ人たちが敵と味方に分かれて殺し合っている。しかもですその戦いが行われ何千人何万人と死者が出ている最中にそれぞれの教会は国の指導者を迎えて祭りをしたのです。復活祭。そのことをニュースは大きく取り上げました。東方教会の復活祭のことなどニュースにすることが今まで私たちの国でどれほどあったでしょうか。今年そのことを取り上げたマスコミは何のためにそれをしたのでしょうか。同じ東方教会、ほとんど同じ様子で復活祭を祝う人々が今武器を持って戦い合っている。何という皮肉でしょうか。そこにはある種の蔑みの思いがあって大々的に報じているということがあったのではないでしょうか。一体誰があのようなキリスト者たちの姿、教会の姿を見てそこに良いものを見出すことができるでしょうか。しかしそれは現代の問題ではありません。今新たに始まったことではないのです。教会は初めからこのような問題を常に抱えてきました。弟子たちが始めた教会がすでにこの問題に向き合わなければいけなかったと新約聖書の中に収められた手紙はどの手紙も私たちに伝えているのです。今日ヨハネの手紙第1が朗読されました。この手紙は彼らの教会、ヨハネの教会というふうに言ってもよいでしょう。その教会の中で神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいる、この現実を真正面から指摘しているのであります。どのような形で兄弟同士が憎み合っているのか分かりません。しかしこれは教会の中で起こっていることだと言っているのです。神を愛しているそう言いながら兄弟同士で憎み合っている、そういう現実が教会の中にある。そして言うのです。そのようなものは偽り者だ。神を愛する人は兄弟をも愛すべきではないか。それはもちろん使徒たちが初めて教えたことではありません。イエス様が弟子たちに最初から教えられていたことであったはずです。最後の晩、最後の晩の食事の席で、あえてあなた方に新しい掟を与える、 そう告げてから教えてくださった愛の掟、互いに愛し合いなさい。その掟をヨハネの教会は改めて思い出すことが必要でした。そこに自分たちの家、私たちの大きな問題があることを認める必要がありました。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになるだろう。最後の晩の食事の席でイエス様はそう弟子たちにおっしゃいました。その通りです。イエス様の教え、初めからの教えに従って互いに愛し合うならば、そのようにしている弟子たちが主イエス様の弟子であることを誰もが知るようになる。ところが私たちは現実を知っています。多くの人がイエス様という方に関心を持ちながら、イエス様という方がどういう方であるのかということには関心を持ちながら、教会でつまずく、教会につまずく。私たちキリスト者の教会での振る舞いがイエス様の弟子として知られるようなものになっていないことがあるのです。教会もです。教会もイエス様の弟子の営みとして知られるようなものになっていないことが多々あるのです。だからかもしれません。そのことを自覚してか、こんなことをおっしゃる方が、信者でない方、神様を信じてもらいたいと、その願いからだと思います。私は見ないでください。教会のことも見なくてよ。神様だけを見てください。確かに人や教会、見えるものを見ると私たちはつまずくのです。人をつまずかせてしまう、それは私たちの愚かな行動が見えてしまうから。むしろ見えない神様を見てほしい。そういった方が純粋に神様に思いを向けてもらえるのではないかと私たちは思います。けれどもそれは果たしてキリスト教会が受け継いできたことでしょうか。イエス様が教えてくださったのはそのようなことであったでしょうか。イエス様が弟子たちにお教えになられたのは、見えない神様を知るようになって心の平安を得ることではなかったはず。イエス様が弟子たちにお教えになられたのは、私たちが神の御心を行う人になることであった。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさいとイエス様は山上の説教でお教えになられたのです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。私たちの生き方、振る舞い方、それがどうあるべきか、これを教えくださったのがイエス様でした。弟子たちが最後の晩にお語りくださったイエス様の教え、これを私たちは新しい掟として、弟子たちが心に留めたことをしっかりと知らなければいけない。私たちもこの教えを新しい掟として心に深く留めるべきだからです。弟子たちの一人、イスカリオテのユダ、そのユダはたった今その食事の席から離れていったばかりであったと今日の朗読の箇所の最初に告げられていました。ユダは出て行ったけれども、今までいたのです。彼は食事の席にユダはいました。それまでずっと一緒にいました。 その食事の席に着くに際してイエス様は弟子たち一人一人の足を取って手ぬぐいで洗われた。そして私があなた方にした通りにあなた方もするように私は模範を示したのだ。そうおっしゃられたばかりでした。イエス様が足を洗われた弟子たちの中にあのユダもいたのです。復活のイエス様を真ん中にして弟子たちは新しい歩みを始めました。その時弟子たちはあの最後の晩にお語りくださった新しい掟、その言葉の重みをかみしめていたに違いありません。私があなた方を愛したように、そうおっしゃられた主イエス様はその時目の前で出ていったユダのことをも心に留められて、私がユダを愛したようにともおっしゃられた。イエス様が示された愛はあのご自分を売り渡そうとする者にも向けられたものでした。それはイエス様が天の父の御業と信じてなされた愛の実践であったのです。主イエス様はその天の父の愛のうちにとどまられていました。神の愛を知り、その愛にとどまるのです。それはイエス様を通して、あるいは神に愛された人を通して今も私たちに向けられている、皆さん一人一人に向けられている愛、神の愛です。どれほど私たちは愛されてきたのか。愛されたことを多く知るならば、人は必ず愛するものになるのです。祈りましょう。天の父、私どもの思いを超えてなお愛を注いでください。私ども命の道へとお連れくださいます。主よ、ご復活の主を私どもの交わりのうちで覚えながら、今主の御声の響きが私どものうちに深く刻まれようとしております。主の御言葉をもう一度深く心に留めようといたしております。主よ、どうぞ主が命を差し出して成し遂げてくださいました道を、愛の道を、互いに仕え合う道を、私どもも誠に見出すものとならせていただけますように、この歩みを教会のうちで始め、教会の営みとしてこの地上で始め、この世界で全てのもののうちに伝えるものとならせていただけます。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。